では、ちょうど6時半ぐらいですが、後半のトークお届けしたいと思います。今日の後半のトークは、収録で、日本の辻野さん、遥かな章のコーホストの辻野さんと、2ヶ月前だったかな、出演していただいた錦さん、の2人のトークです。で、新年ということで、2人が関わっている東灘コミュニティメディア、NPO の団体なんですが、ここの東灘コミュニティメディアの活動について2回に分けてお話を伺っています。新年のコミュニティメディアトークということで、まずは2人の弾けるような声を聞いてみたいと思います。トムさん、R1 please go。 それでは遥かな章、新年2016年2週目ということで、今日はものすごく久しぶりに辻野さん
はい、
と、
お久しぶりです。
お久しぶりです。明けましておめでとうござい
おめ
ま
です
。
とうございます。
と錦ちゃん、
はい。
遥かな章ではどっちで言ってたかな、西村さんか錦ちゃん。
錦ちゃんです。
錦ちゃんです。
錦ちゃんと麦子さんです。
ということで、普段いろんな読み方してる2人なんですが、錦ちゃんに、2ヶ月ぶりかな、
そうですね、2ヶ月ちょっと
出演していただい
ね。
て、
はい。
まずお正月はどんなふうに過ごされたんですか。やっぱり2正月おせちを作った、この間学生の話でおせち料理の話が出ましたけど、皆さんのお宅ではおせち料理というものをされました？
ちょこちょこと作りました。
ちょこちょこと、
はい、
ちょこちょこと言った時にチョコとチョコは何ですか？
一応この3つセットで、黒豆とごまめと数の子は作ります。
それはも自分で炊いたの？
あ、もちろん炊き
あ、も
ます。
ちろんって
あ、もち
言
ろ
いました
ん。
ね。結構面倒くさいんですけど、何日か前からつけとかないといけないでしょう、黒
あ、そうですね。炊く前日につけ
豆。それぐらいで大丈夫
あ、それで大丈夫ですね。で、その後は火にかけて、あと最初のうちアク取ったら、あとはほっといてもいいので、水だけ足せば
別に特
いいの
別
で。
なお鍋じゃ
い
なく
や、全
ても
然
普通で。
もう普通のどこにでも売ってるような鍋です。
鍋で、
はい。
黒豆と。で、数の子と。
そうですね。
で、もう一つなん
ごまめ。
ごまめ。ごまめと言ったり、違う、田作りと言ったりもする
そう
の
です
か
ね。
な。
田作りは関東の方じゃないですか。
あ、そっか、
確か。
なんだ。
で、それを見たい方は、メディアロッコの2日の配信を見ていただければ、実物が見えるという。
メディアロコでちゃんとそれ
ちゃん
を
と
作りましたよと。
飾ってます。
先生、メディアロコの方はね、動画ですもんね、
そうです
映像で見
ね。
えて、
はい、
そういうのをちゃんと作っ
そうで
て。
すね。
錦ちゃんの
私はもう
2生姜。
ちょっといろいろ、自分のやるべきことはいろいろあったんですけど、昨年までは巫女さんのお手伝いを
あ、そうです
はいし
ね。
てたんですけど、今年はもうゆっくりしようって思って 見たいテレビもたくさんあったので、ゆっくりしようと思って家で、はい、あと祖母の家に行ったり、あと去年までその巫女さんお手伝いさせてもらってた神社にお参りに行っ
行って
、
て、
はい、お守りを買って、
買って、
はい、3年連続で、干支のお守りがね、すごい可愛いのがあって、羊年から2年前かなから集め始めたので、12年集めようって思って。
去年は
あ、去年が羊か、そう、馬ですね、はい、その前
で、
はい、馬から
今年が猿
猿ですね、はい、
なんですよね。
はい、こう、青な3色あって、赤と黄色と青で、同じ形なんですけど、色違い、カラーバリエーションがあるので、私青が好きなので、青を3年連
そんな
続
種類がある
あるん
ん
ですよ。なので、それを買ってるので、ただ3種類集めてるので、12年だから、来年の、来年再来年と続けて12
ですね。
個集めれたら、だいぶ壮観なんじゃないかなという夢を抱いております。
いろいろ、今日は特にコミュニティメディアトーク、新年らしく、
はい、
おーっていう感じでいきたいと思います。よろしくお願いします。で、コミュニティメディアトークというのは、辻野さんと錦ちゃんは、東灘コミュニティメディアに関わっているということで、もう 150？
いや、169回
9回
ですね。終わりました。
何年かな？じゃあ
ちょうど
3年？
4年
4
年
年目。 はい、で、あのほとんど毎週続けてということで、じゃあ東灘コミュニティメディア久しぶりなのでどんなメディアなのかってことをもう一度復習からいきたいと思います。
はい、はい、それではまず東灘コミュニティメディア、まあ、皆さん、まあ、ご存知の方もご存知ない方いらっしゃると思いますが、まずは東灘コミュニティメディアとはということで、東灘コミュニティメディア、東灘という言葉が入っておりますが、これは東灘で働く人とか、あと学校に行ってる人ですね、学んでいる人、住んでる人たちをつなげるためにできた NPO 法人ですね。はい、東灘コミュニティメディア、頭文字を取って HCM というふうに呼んでもらっています。
はい、
はい、
その中でですね、HCM がインターネット配信部門としまして、メディア六個という配信部門を作っておりまして、そこでは毎週土曜日にニューストリームを使ってライブ配信をしておりまして、うん、まあ、それがまあ主な活動かなというところで、はい、でも他にも東の HCM はいろいろ映像編集もしたりとかいろいろしてるので。
そうか、
はい、
東のコミュニティメディア HCM は配信をすることが目的というよりは、そういうさまざまな活動を通して地域の人をつなぐということなんですね。そうですね、
はい、
でその一つがメディア六個で、これ土曜日、毎週土曜日1時間余りの放送をしていると。じゃあいろんな活動っていうのは、地域の人をつなぐいろんな活動っていうのは他にどんなことがあるんですか？
そうですね、ここ 2年ぐらいの間に始めたものとしてはコンサート、音楽ですね、あのお届けする無料で、あの聞く機会っていうのなかなかそんなにないと思うので、うん、でそういう機会を年に2回作ってます。
特にクラシックかな。
そうですね、クラシックです。でもそんなこうみんなこうクラシックって聞いて硬いっていうようなイメージはなくって、うん、その演奏者の人たちも2つ楽団が来てくださって、1つはこうまああの年配の方たちで作った楽団で、うん、もう一つはオーケストラで若い人たちが作ってるので、うん、選曲もなかなか面白くって、うん、あんまりクラシックに親しみがない人でも結構楽しく聴けるっていうので、あの来場していただく方も小さいお子さんから、まあ、ご年配の方までどんな方でもあの来ていただいて、ちょっと楽しんで帰っていただければということで企画してます。
どこでやるんですか、そういう時は？
江南大学の最近はこういうホールですかね、あそこで
こういう会館、
こういう会館でさせていただいてます。
あのイリノイ大学も結構地域連携というか、地域の人の活動がイリノイ大学でされていたりとか、あの、大学での活動を映画上映とかも地域の人に無料で公開してたりとかあるし、多分日本の大学よりはそういうことが割と地続きでこう密接なんじゃないかなと思いますけど、まあ、あの東灘コミュニティメディアも大学と連携してやることもあったり、場所を借りたりすることもあったりということですね。
あとはまあつなぐっていうので、今年度の一番大きかったそのつなぐイベントとしては12月中旬というかに19日にありました、その東灘ディスカバリーミーティングというイベントを企画実施いたしました。
何がディスカバリーなんですか？なんかが見つかった。
そうなんです。
このプロジェクトのプロジェクトリーダーが実はここに錦さんがいらっしゃいますので、
ちょっと
そのあたりをお聞きしたいなと思います。
そうですね、まあ、ディスカバリーミーティング、まあ、言ったら同じ一つのテーマをみんなで話し合おうっていう、別にそんな難しいものじゃないんですけど、ただディスカバリーミーティングってあえてこうなんかちょっとあのちょっと頼もしい名前というか、そういう名前にしたのは、もっとあの東灘に住んでらっしゃる地域の方々にこう、ね、せっかくこうやって東灘コミュニティメディアのことを知って、ね、いろんなこの4年間でいろんな団体の方とか個人の方とかと出会ってきたので、じゃあその方々が、まあ、せっかく一緒に東灘で住んだり活動したりしているので、その方々を実際にこうリアルにつなげる取り組みということで、まあ、新たなそこの中で新たな発見があればなという思いを込めて、東灘ディスカバリーミーティングというネーミングを。
じゃ 出してないとコミュニティみたいに関わっている人が中心、あるいは地域の、
あ、地域あの 主役といいますか、うん、基本的にグループワークをしてもらったんですけど、うん、そのグループワークにはその地域の方々の東原コミュニティメディアに出演してもらった方とか、あといろんな講座とかでお知り合いになった方々に来て実際に、ね、来ていただいて、まあ自分たちの活動をどういうふうに、自分たちの活動の悩みですね、もっとこういうふうにしたいなとか、こんなことしたいんだけどどうしたらいいと思うっていうような、それも身近な疑問とか普段思ってることっていうのをみんなで思いを共有してもらって、新たな発見をしてもらえたらなというふうな、はい。
じゃあその地域で活動している人たちっていうのは、例えばどんな内容の活動が入ってたりするんですか？
そうですね、子育てのサークルであったりとか、あと地域の小学校とか、子どもたちの安全を見守ったりっていう活動をしていらっしゃる方もいらっしゃいますし、あと大学の、ゼミ生と一緒にもっと地域に開けた大学にしようということで活動していらっしゃる先生とかも、はい、お呼びして、本当に全然年齢も問わずで、ジャンルも問わず、まあ、ジャンルが違うからこそこういつもとは違う視点で、あの物事を、ね、あのまたいろんな切り口があるかなっていうので、全然もうどういう方、そういう、鍵限定とかも特になく、まあ、みんなで話し合っていろんなことができていったらなという、はい。
何団体ぐらい参加されたんですか？
そうですね、全体9ぐらいですね、
9ぐらいです
ね、はい、9団体ぐらいで10、2、3人かな、
うんうん、
はい、
が集まって、つまりディスカバリーっていうのは自分たちのやってる活動とかっていうのは、まあ自分たちでよく知っているけども、まあ、はい、そのお互いを知っているかっていうとよく知らなかったりするんで、お互いを知ったら、あ、違いが出てきたりとか、こんな問題があるの、あ、私とかもとか共有できたりとか、そういうことをこう認識を深めていくっていう、そういうのがディスカバリーなのかな。
そうですね、
うん、面白かったですか？初めての試みで。
そうですね、もうその開催する日を迎えるまではなかなか初めてのことが多すぎて、
うん
うん、これまでだいたいメディアロックを通じてのネット配信、ね、うん、メディア の, その配信っていうことが主だったので、でも今度はそのネット上でのつながりを今度はこうフェイス2フェイスのつながりにこうしたいっていうところをどうやったらできるかっていうので、まあ、シンポジウムみたいなそういう固いもので人のお話を聞くっていうよりは、もっとこう身近にグループワークっていう形だと直接話ができたり交流ができるので、そういう形の方がいいんじゃないかっていうことでワークショップしようって。でもどんな
ワークショップ？
一番最初は自己紹介です。
うん、
なんかこう普通に自己紹介って言ったら名前だけ言う人とか、うん、あと逆にこう、私こんな活動してまして、こんな子なんでっていっぱい喋っていただく方とか、そういう風なそういう形で個人差が出てしまうじゃないですか。なので私たちは A4 の紙を4等分にして、まず1個名前を書いてもらう、2個目が自分の好きなことで、3個目が東灘のおすすめの場所とか好きなところとか、4個目は、まあ、自由に何か伝えたいことがあったらっていうふうに、こう4つこうテーマを設けて、なのでそれぞれ一つ一つ、まあ、エピソード的に長い短いあるんですけども、ちょっと、少ない時間でしたけど、その人の人柄というか、ね、知ってもらえたらなってい
う
ので、そこでまずアイスブレイク的な感じで、はい、ね、
でこうまたこう同じテーマでディスカッションしたりとか、
そうですね、一グループに大体 2,3 団体の方々に入っていただいたので、だから一団体ずつ大体20分弱から20分ちょっとぐらいで時間を取って、まあ、その今活動していく中でこんなことしたいなとか、将来のこととか今のちょっと問題とか悩みとかっていうのを協力して、あ、それうちもそんな悩みあんねんとか、ほなうちやったらこういうことできるから一緒にやってみるとか、
うん、
そういうことをいろいろディスカッションをしてもらったんです
が、違う種類の活動の人と話す機会あんまりないかもしれない、
ね、そうですね、やっぱ今回のその一つの多分特徴としては、うん、その そういう NPO とか、まあ、いろんなその教育機関の人ってそれぞれの場所というかその例えば同じ子育て支援をしている人のつながりっていうのはあるだろうし、まあ、外国人支援している団体はそのつながりがあってそこのつながりはいっぱいあるけれども全然分野が違う。でも場所が、まあ、東灘で活動しているっていう、うん、そういう共通点、うんと分野が違うっていう人たちが集まって何か話をするっていうか交流するっていうのはなかなかない、
ないですね、
なかったので、まあ、そういうのを一つまあ目玉というか特徴として開催することにまあ意味があるんじゃないかなと思ってやってみました、
うんうん、やってみてどうでした？どんな発見っていうかあのなんかこれは面白いなとかあのこういうことは他の人にも伝えてあげたいなっていうこととかありました？
そうですね、うん、私はあの最後に参加者の方に、うん、あのいろんなこうちょっとしたコメントをいただいたんですけどやっぱりそうやって違う分野の方々とあの初めてお会いする方もいらっしゃったんですけど、うん、であの違う分野の方々お話聞いて面白かったっていうのとあとなんか意外とそうやってあの言ったら私たちの活動をこれから頑張るためにはちょっといろんな人に頼っていかなあかんなみたいなことをちょっと考えて、うん、だからそのためにもいろんな人を知らるためにも来てあのこういうあのイベントに参加しようって思って来てくださった方とかいらっしゃったんですけどでも逆にそれだったら自分たちの力でできると思うでっていうふうに後押しをこうそのグループワークの中でしてもらったらしくって、うん、しかもこう、ね、力を借りないとできないわって思ってたことでも自分たちでちょっと考えればあできるかもなって後押しをもらったっていうので、うん、あのいろいろ勉強になりましたっていうコメントをいただいて、うん、あそういう何ですか 反応っていうかそういうえあのことは考えて私はあ単にこういろんな人のつながりができたらいいなっていうふうに、ん、あの思ってそのイベントに接して考えてたので意外そういう自分たちの活動の自信に、
うん、
活動するにおいての自信になったっていう言葉を聞いて、
うん、
あなるほどなっていうのは、うん、はいすごく思いましたね。
シェアできたっていう感じで
ね、 そうですね。
あのいろんな情報とか知識とか経験とか、はいはい、うん、ジーノさんはいかがでした？そういうやって、
まあ、来られた方が、まあ、ワークショップとか、まあ、全部終わった後にこうあの皆さんこう早速いろいろ名刺交換と か、 なんか、うん、お互いをまたその後につなげようとしていろいろとお話しされたりはしてたんですけど、まあ、その片付けをしている中でこうちょっとあの来られた参加団体の方とも少しあのお話しする機会があってでその時におっしゃっておられたので心に残っている印象に残っているのは、うん、あの今回東灘に限定してたから来たっていうか、
うん、
でそれはこういう集まりってあの異分野交流というか、うん、そういう異業種交流っていうのはあるんだけど、うん、いろんなとこであるけどもそのみんないろんなとこから来てるから結局その場で一回会っても終わりその後がないっていうことが多くて、うん、だから今回やっぱり東灘に、まあ、で活動してるっていう、まあ、共通点があって、うんでだから来たからそうするとその後もこう何かやっぱりコラボができたりとか、うん、何かこうつながりというかそういうのがやっぱりあの作れるんじゃないかなっていうことで、うん、だから今回来てよかったですっていうふうにおっしゃってて、うん、まあ、まあ、今回これを企画した狙いっていうのが、まあ、あのきちんとその参加者の団体の方にも伝わっていてよかったかなと思いました。うんうん、
今の話を聞いて一番最初の時の話を思い出しました。あの広告を出すのにあの新聞の折り込み広告を入れたっていう、うん、で、ね、それもやっぱりその地域限定折り込み広告って、まあ、アメリカにあるのかどうかは分からないけれど地域限定であの配布されるからそれを見て来てくれた人も最初いましたよね。だからそういうこう地元のメディアだからできる活動とかそういうの多分東灘メディアはすごく今あのスキルとしてもいろいろこう蓄積していってるんじゃないかなと思いますね。